い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
連休にね入る最後の放送であるし、
はい、
平成最後の放送ということでね。
そうですね、
まあ、平成最後って言ったら何でもそうじゃないかってこう言われそうなんで
もう枕言葉のようになってますね。
でもまあ言わざるを得ないんでね、これを見てきたのところで平成の時代というのをね、令和への期待も込めてお話ししようかなというふうに思うんですけれども、まあそこにね嬉しいニュースがありますよね。12歳の玉井さんっていうね男子中学生、東京辰巳国際水泳場で行われた飛び込みのですね日本室内選手権の男子高飛び込みで優勝したと。次々とすごいのが現れてくるなと。将棋もそうだし、まあちょっと楽しみな令和のスタートかなという感じしますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。
はい。
トヨタ自動車は中国自動車大手の北京汽車集団と燃料電池車で提携すると発表しました。トヨタが燃料電池車で中国企業と組むのは初めてです。
Facebook はね、あなたの何年前はこうでしたっていう写真しばしば出してくるじゃないですか。今朝見たらですね、あなた8年前に初めて電気自動車のタクシーに乗ってますよっていう写真が出てきてね、8年前かと。それ日産リーフがタクシーになった日なんですよ。それでね、そういえばそのこと EV のタクシーって増えたかなと思ったら全く増えてないですよね。で、僕思うのはね、EV って、まあ、テスラも手掛けているし、日産ももちろんずっとやってんだけど、本当に普及するのかなって実は思ってんですよ。で、圧倒的にまだガソリン車が多くて、ディーゼルがあって、で、燃料電池車ももちろん僕は1台持ってるけれども、普及してないじゃないですか。だから案外ね、石油の時代は長く続くかもしれないという思う一方で、電気自動車も今の充電時間の長さから考えればそれほど普及はしない。これも普及してないんだけど、燃料電池車にもチャンスがあるなというふうに実は思ってるんですよ。で、トヨタがね、中国、まあ今世界で一番車が売れるマーケットで提携したと。え、中国に水素ステーション作ってるのかという感じですよね。日本でも増えないのにどうするのかなと。まあそういう興味がありますよね。
三井住友銀行が個人向け金融商品の販売で行員に課すノルマを廃止したことが分かりました。これまでは投資信託や保険の販売額などで支店の評価を決めてきましたが、今月からは評価基準を見直し、顧客の運用残高をどれだけ増やしたかを重視することに改めました。
これはまたポイントのところでも取り上げます。
電通グループで情報銀行を手掛けるマイデータインテリジェンスは今年7月に始める情報銀行サービスを利用する一般利用者1万人を募集すると発表しました。情報銀行は個人が預けたデータを企業が利用するごとに対価を支払う仕組みです。
これはちょっと面白い発想だなと思いますね。今までは知らないうちに自分のデータが使われて、データそのものを提供している、まあ我々ですけれども、には何の恩恵がないとこう言われてるわけですね。それを逆手にとって、データ保持者は私たちですよと、私たちのデータを使うんだったら対価を払いなさいと明確にこういうサービスなので、電通グループさんがですね、どういう形でこれを運営するのか、これはだから電通グループが完全に仲介として入ってるってことになりますね。データの売り手である我々と使い手である企業の真ん中に立ってますと。プラットフォーマーではないんだけれども、 プラットフォームを提供するところに関与してるっていうね、面白い。まあ、売るデータなんかないんですけど、私に。結構面白いなと。これでなんか多額に稼ぐ人は出てこないんだろうけれども、代表的消費者の購買パターンとかね、そういうのを見るのにはいいですよね。
中国通信機器最大手のファーウェイが、最新のスマートフォン向けに独自に設計した半導体が、アメリカアップルの iPhone 用に並ぶ世界最先端の性能を持つことが分かりました。ファーウェイは次世代通信規格 5G 向けのスマホ用半導体を外販する意向も示しており、この市場を牽引してきたアメリカの半導体大手クアルコムと二大勢力を形成する可能性が出てきました。
このニュースを見てね、ちょっとびっくりした人も多いと思うし、私も実はそうなんですよ。で、アップルはクアルコムと喧嘩して、先週も取り上げましたけれども、クアルコムさんごめんなさいと和解した形になっていて、アップルが膝を屈したのかなという感じがする中でね、ファーウェイの半導体がアップルのそれと肩を並べるような状況になってきて、もしかしたらクアルコムと対等かもしれないというね。まあでも重要なのはね、 iPhone 用と並ぶ、追い抜いてねえんだっていうことが重要ですよ。
中国の習近平国家主席は北京の人民大会堂で訪中した自民党の二階幹事長と会談し、6月に大阪で開く G20 首脳会議について、出席して安倍総理と会うのを楽しみにしていると明言しました。
二人が握手している姿を見てね、二階さん嫌にニコニコしてるなというふうに思いましたし、まあそうかとね、G20 だから当然習さん来るかと思っていたら、来ない選択肢もまああったんだなというふうに思いましたね。その後の日本の新聞がね、習さんが来日を確約って今までは確じゃなかったのかというふうに思ってまして、習近平さんがなかなかアメリカへ行かないのと同じようにね、なんか成果がなければ国内政治的にも意味のないことなので、まあやっぱり日本との関係強化というのを念頭に置いているということじゃないでしょうかね。だから尖閣周辺のね、船舶の出入りも少なくなってきたし、そういう意味ではここ数年では一番日中関係が安定した時期に入ってきたのかなという感じがしますよね。
日銀の黒田総裁は金融政策決定会合を受けて記者会見し、金融政策の先行き指針を変更して少なくとも2020年春頃までと文言を追加したことについて、金融緩和の継続をより明確にする、2020年春頃までは金利を引き上げる検討は全くないし、それより先でもかなり長い期間にわたって継続すると強調しました。
使われている文言がデジャブですよね。既視感がある、またそれ言ってんのみたいなね。まあもちろんね、置かれている状況は変わらないし、日本の物価が上がってこないのも確かなんで、でもやっぱり世界を見ると激しく変わってますよね。 FRB なんか去年まではずっと利上げペースを保ってきてるのに、今年はもしかしたら利上げを停止する、資産縮小を停止する。その中で最近のウォールストリートジャーナルなんかはですね、アメリカの FRB の地方連銀の一部の総裁が、もし利下げするんだったらこんな状況で利下げしますよと、つまり成長率が今のような低いプラスのレベルであって、物価が 2% 近傍まで上がってきたので利上げをしたんですけれども、また 1.5% 前後に下がったんなら景気が悪化しなくても金利を下げるかもしれないっていう話まで来始めてるんですよ。中央銀行の総裁がね、いつもいつも同じ話をするっていうのが悪いとは言いませんよ。安定してるといえば安定してるわけで、まあでもアメリカが利下げまで考えて、一部でね、もちろん実施は先なんですけれども中で、いいのかなこのままとね、まあもちろん日本の景気情勢についても言えることなんですけれど、そんな印象をね、私は持ちますよね。
北朝鮮の金正恩委員長とロシアのプーチン大統領はウラジオストクで会談し、非核化プロセスや経済で協力関係を深める方針を確認しました。
ロシアも中国もいらない、俺は自分でトランプと話をするんだと言ってきた、またそういう姿勢だったジョン氏がですね、やっぱりこのままじゃちょっとアメリカ相手してくれないなと思ってね、いや私の後ろにはこの人もいますし、あの人もいますっていう感じでね、中国やロシア行ってるのかなという感じがします。でもだからといって情勢が大きく動くかというとね、動かない、まああんまり全体状況には関係のない話だなと思うんですけれども、まあ図式としてはね、プーチンさんが6カ国協議って言い出したんだけれども、 どうもジョンさんはねそこまで言ってない。だから国内を収めるためにも俺はトランプと話をつけたみたいなね。でトランプさんにしても俺はキム・ジョンウンと話つけたみたいな形を取りたいのかなと。だから案外プーチンさんがね六角協議って言い出した段階で余計なこと言うなとジョンさんは思ってたのかもしれないですよね。
アメリカのトランプ大統領は米中貿易協議の決着に向けて中国の習近平国家主席をホワイトハウスに招き首脳会談を開きたいとの意向を示しました。ロイター通信が伝えました。
まあ分かんないです。でもね一つ変わったことがある。前はねフロリダのマーラーゴだったかな、あそこに招待するんだとこう言ってたわけですね。でも習近平さんゴルフしないのであそこまで行く必要があるのかよと。であそこまでね呼び出されてね決裂とか言ってね金正恩さんとの米朝首脳会談みたいにねメンツが立たないなと、まあだんだんアメリカも降りてきてるなと。まあでも問題はそれはいつ行われるのか。多分それは大阪での G20 前なんでしょうけれども、習近平さん来るって言ってるのでね。でもあんまり間近だと G20 の直前にまた米中首脳会談みたいなのはありえないなというふうに思うんで、いつ頃になるんでしょうかね。日本の連休中に動きがあるのかもしれないですね。
今週のニュースファイルでした。
真矢美希です。ビギナーから経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア不動産投資タイムズ。注目ポイントは投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは27日からいよいよゴールデンウィークの10連休がスタートしますが、国内のマーケットもお休みになりますね。
ちょっとマーケットとしてこんなに長く休んでいいのかって感じしますよね。
そうですね。
海外で結構大きな価格変更が生じた時にね、日本の投資家どうするんだろうなと、はい、いうふうに思いまして、まあもちろんこれはね、令和が始まるということもありますし、でも10連休ってのはちょっと世界のマーケットであまり例がないなと、その間何か起こらないだろうかという心配ですよね。でよく言われるのは休み中は円高になると。でもそういうこともあんまりないのかなと僕は思っていて、問題なのはですね、その期間中に FOMC が開かれますということと、雇用統計が3日だったかなに発表されますということも含めて、結構重要会議、重要統計の発表が多いんですよね。なので、株式市場にポジションを持たれている方は気になるんだろうと思うんです。雇用統計について言うと、先月の統計が良かったので、今月もまあまあいいだろうと。で、最近出た民間企業の予測によると、4月の雇用はね、非常に良かったという話になっているんで、はい、逆に、今年中は利上げしないみたいに言っていた FRB が態度をどうその場合ね変えるかっていう問題もあるんだというふうに思いますし、見てるとですね、日米の経済対話についてはあまり為替に響くようなことは出てきそうもないなと。つまり為替条項は入れますよと、入れるけど、だから今の円相場は急激に円高に引っ張るような力はなさそうだということになると、まあ、今の111円とかね、時々110円、時々112円みたいなシチュエーションが続く可能性が高いなというふうに思ってます。で、ただ一つね、私がこれは面白い現象だと思うのは、はい、去年の高値に、今週ね、ニューヨークのナズダックと S&P500 が、引け値ベースで高値を更新してきてるんですよ。はい、過去2回を見ると、それ以上上がる力がないので、その後でまた落ちてるんですよね。で、また同じことの繰り返しになるのか、いや、今回は違うよと、FRB はもう利上げしないんだから、または場合によっては利下げの話も出てきているわけなので、価格帯が続伸を続けるのかどうかっていうのは興味があるんですよね。
はい、
で、木曜日、金曜日の値動きを見ていると、3M の決算が悪かったんで、反落するみたいな、ね、状況になっていて、でそうすると、今のアメリカ経済に高値を更新していく力はないので、ちょこっと覗いてみてね、新しい知らない世界を、つまりそれは新値更新ってことなんだけども、はい、でもそこからやっぱりもう一回ちょっと潜りに入るみたいなね、 展開になるのか、これね、結構もう2回同じことを繰り返してるので、はい、言ってみればダブルトップのような形にね、もしかしたらなるかもしれないなと。で、もう一方では、さすがにもう3度目の消費期間なんかでね、上がる可能性もあるなと。まあ、それは今回も一回して、もう一回上がるチャンスをチェックするということだと思うんですよ。で、僕はね、今興味あるのは、はい、世界的に長期金利の水準低いじゃないですか。はい、アメリカでも 2.5 から3の間なので、金利が低いじゃないですか。
はい、
そうすると、債券にね、あんまりお金置いておくのもなという気があって、やっぱり株に対する買い意欲は強いんだなというふうに思いますね。まあそれはだから世界中で資産、お金は余っているのに、不動産市場にしろ、債券市場にしろ、高値に近いっていう点ではね、過熱しているわけで、今回分かったのはですね、なんだかんと言って株式に対する需要は強いのかなと。それはそうですよね。経済が成長率落ちてきたって、街で見かけた時にね、ものすごくここのレストラン並んでるな、みたいなね、熱いセクターってのはあるわけなので、はい、まあこの話ちょっとしましたけども、そういう意味では相変わらず株にお金が集まりやすい状況があり、まあでもあんまり信念は追えないな、というところでね、高値圏で小波乱のマーケットがね、続くんではないかなと。10連休中のマーケットの特徴としては、FOMC がありますということを、雇用統計がありますよということで、特に 1.5% にインフレ率がなったら利下げしてもいいんだという FRB のね、理事の数が多かったんで、もしも物価統計が発表されるんだったら、その伸び率というのをね、チェックせざるを得ないなというふうに思いますよね。
次は、三井住友銀行が個人向け金融商品の販売で、行員にノルマを課す、これを廃止したことが分かりました。
やめた方がいいですよ、そんなもんね。僕はね、もともとね、資産家に、これ買ったらどうですか、あれ買ったらどうですかというのは、
はい、
人生経験を積み重ねてきて、親を見送って、親からの遺産をもらい、その中で自分の資産を運用した実績のある人たちがね、運用のアドバイスをすべきだと思ってるんですけれども、
はい、
今の日本の銀行のシステムってね、まあそういうことを全く経験してない人に、とにかくお前これ1000万売れとかね、そういうノルマ販売してるわけですよ。ノルマ課された方は必死でそれをね、
そうですね、
そうしないと出世コースに乗れないと思っちゃうんで、はい、その何が起こるかっていうと、要するに不信感しか残らないんですよ。
そうですね、お客様側から、
だからね、それはまずいだろうと、それは金融機関としてのあり方を問われますよね。
はい、
でこれからやっぱりお客さんに選ばれなきゃやっていけないんで、はい、金融機関もね、でそうすると本当に目利きのねバンカーが運用についてもですよ、
はい、
これはいいんでしょうがないでしょうか、これはこういうリスクがありますから、こういうふうにやっていきましょうっていう形で信頼を得た顧客からね、まああなただったら信じられるよね、で今まで例えば1000万しか預けてなかったけど、じゃあ今度2000万預けるよ、はい、というような話につながるわけですよね。だから三井住友銀行はまさにそれをやろうとしている、
はい、つま
り若い人に闇雲に売れとは言わないと、それはもう銀行の評判を落とすだけだという決断を下したんだというふうに思うんですよ、
はい、
でそれはもうすこぶる真っ当なことだし、すこぶる正しいし、でその方針をね貫いてほしいなと。目標は達成できないかもしれないけれども、長い目で見ればお客さんにも良い助言をしたことによって利益が得てくればですね、
はい、
また預かり資産が増えるという好循環が生まれるわけですね。
そうですね。
今まではその好循環云々よりも、まず毎期毎期目標を掲げさせて、やれやれってこう言ってきたというのがあって、それはやっぱりこれからの金融機関にとってはあまり望ましいビジネスのやり方ではないのかなというふうに思いますね。だから三井住友さんの試みには拍手を送りたいなというふうに思いますよね。
そしてファーウェイの最新のスマートフォン向けに独自に設計した半導体が iPhone に使われている半導体と性能がほぼ並ぶということですね。
これを見たときに日経さんが一面トップでやる記事なんだから相当お調べになっているんだろうなというふうに思いながらですね、
はい、
並んでというところに、要するにね、日本がアメリカとの競争の中で家電とかね、車の中で勝ったのは、並ぶだけじゃなかったですよと。凌駕しましたよと、
はい。
だから貿易戦争が起こったりしたということなんですけれども、 このニュースでね、やっぱり僕が気になったのは、はい、同じアジア人じゃないですか。まあ韓国も日本を一時凌駕したようなところがあったけど、今落ち目になってきているという中で、中国もやっぱり当然だけれども、そこら辺の学習能力というのはものすごく高いんだなというふうに思いましたね。私は今まで中国人ってのはね、あまり物を作ることに美意識を持たない方々だと思っていたので、日本人は昔からね、大工さんになるっていうのがね、日本の小学生男子の4番目か5番目のね、地位を占めるということで、物を作るってことがね、非常に価値観として高いわけですよ。で、韓国なんかはもちろん儒教の国だね、そんなに高くない。でも中国ももちろん共産党政権などで宗教を禁止しているんですけども、その人々の価値観っていうのは、物を作ることにはないんだと思うんですね。でもそのファーウェイが、もちろんアメリカとの対抗っていうものもあるんでしょうけれども、iPhone のね、最新型と肩を並べるようなクオリティになってきているというのは興味があります、興味がね。で、問題は、並んだだけじゃなくて、上に行けるんですか、というところが大きなポイントで、日本はね、ちょっとそのレースから脱落しちゃったように見えるわけですけれども、中国がこれからその経済発展の原動力をどうやって確保していくのかというのを見ていきたいなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
ふと考えたらですね、来月はもうね、はい、令和の時代だと。
そうなんですよね、うん、
まあだから1989年の1月8日ぐらいからでしたっけね、平成が始まって、はい、30年ちょっとということでですね、1989年の1月っていうと、株価の上昇がラストピッチに入ったところですね、はい、要するにあっという間にその3万9000近くまで上がって、でもその後はドスンとこう落ちてですね、1990年、その後言われたのはですね、失われた10年というのね平成の30年のうち10年は失われてたのかと、僕はね決して失われていないというふうに思いますよね。1980年代のそのバブルの時期が真っ当だったのかといえば必ずしもそうじゃなかったわけで、
はい、
僕も何人か見かけましたけどね、六本木の交差点で1万円札ブラブラさせながらタクシー拾ってた方々もいたわけですよ、で、それはやっぱり良くなかったよねというふうに思うわけですし、ジュリーナ東京でね、踊り狂うのもいいんだけど、あれがまた永遠続く形でもなかったということで言えば、平成というのは言葉の響きの通りね、平成さが取り戻ったね。今度お代わりになる天皇陛下が涙を流されながらね、平成の時代、やっと戦争のない時代が30年続いたんだという話をされていて、まあ確かにその30年、昭和戦争がありましたから、時代を迎えたということですよね。でも僕は思うのはね、平成をね、それほど不活発な時代だったとは思わないんですよ。失われた10年もなかったと思ってるんですね。で、よく江戸時代って失われたね、時代とかこう言われていて、なんか中世的でね、あまり大きな変化がなかったってこう言われてるんですけれども、最近 NHK もね、江戸時代のね、火消しの役割とか、料理の変化とか、歌舞伎役者の活躍とかいろいろ、江戸時代ってのはものすごく日本が実は変化した時代なんだという話をしていて、まあ平成も実はそうだったというふうに思うんですね。もちろん世界的な現象なんだけれども、ネットワークが進み、デジタル化が進み、誰もが10年前は持ってなかったスマホをみんな持って、みんな下向いて歩いてるというね、状況の中で令和は始まるわけですけれども、令和が非常にラッキーなのは、昭和天皇が亡くなられたゆえに平成が始まった1989年と違ってですね、はい、今回は生前退位される、はい、それいいかどうかについては議論があるんですけれども、まあ一種お祭り気分の中でね、今までの天皇陛下もご存命だし、はい、新しい陛下が生まれるという中で迎えられる、 そういう意味では平成の時代よりはるかに
ムード的には明るいですもんね。
そう、ムード的に明るくて、みんながいわゆる環境の中で新しい時代を迎えられるということだと思うんですね。総括っていうのはまだまだこれからいっぱい出てくると思うんですけれども、僕はやっぱりね、30年続いた平成の時代というのが、成長率は落ちたかもしれないし、デフレの一歩手前まで直面したようなね、危機はあったけれども、でもまあ、日本が世界の中で占める地位をじわじわ上げてきた30年だったというふうに思うんですね。だって、観光客が1989年に年間日本に何人来てたかって、僕のおぼろげな記憶だとね、200万ぐらいですよ。今3000万とか3500万って言ってるわけでしょ？
ですもんね。
それは凄ましいですよね。日本人の方はね、どっちかといって控えめで、自分の国を卑下する傾向がある人が、まあまあ、いらっしゃるんですけれども、私は平成というのはですね、平和の中で日本の力が、じわりと認められた。
はい、
まあ実は家電とかね、いろいろ落ちた産業はあるんですけれども、そういう時代だったのかなというふうに思う中で、日本人全体が世界の中で最も政治的に安定しているとこう言われる国の中で、より良い国を作れればいいのかなというふうに思ってますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、終わりつつある平成でした。
まやみきです。不動産、売却するなら相場から。そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎、ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索閲覧比較できる、とっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあ今週はね、道が混んでたこと混んでたこと結構車移動が多いんで、
はい、
こんなに混まれたらもう移動できないなと思って、はい、まあそれは連休控えでね、いろいろ荷物も人も動いたということだと思うんです。
はい、
逆に言えば明日からはガラッと都内をね走る車も少なくなる。でも観光地にお住まいの方はね、こんなに車来てほしくないわと思うような ね状況になるのかなと。統計を見ると結構自分の家か近場で過ごされるっていう人が多くて、でも海外行かれる人も多いだろうし、国内で遠出される方もいると、まあ皆さんいい時間をね、
はい、
でもちろん私どものようにね、放送に関わっている人間はなかなか長い休みは取れませんということなんですけれども、皆さんだから令和の時代もよろしく
お願いします。
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレアデッドオブリガード。